の裏側に参りました。表側に引き続き、不正を問う一般質問をお伝えします。
代わって、はやぶさの快挙、練馬の子供たちの未来の夢。練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。はやぶさの快挙について。はやぶさの快挙で子供たちが日本の科学技術の発展に寄与する人材に育つことを期待するが、考えを。
日本の科学技術を担う人材が育つことを期待します。
区の情報化の推進について。情報化の現状と今後の方針は。
多くの区民サービスで情報化しました。今後も着実に進めます。
クラウドコンピューティングの検討を。また、練馬区と同様のシステムの区との協力で事務の標準化を。なお、クラウドコンピューティングとは、インターネットを通じて様々なサービスやソフトウェアを利用できる仕組みのこと。
国の動向を注視し、基本方針を策定します。
情報セキュリティ対策とさらに強化すべき課題は。
実施計画を毎年度定め、実施状況と効果を検証します。普段の見直しで事故を防止します。
農業振興について。認定農業者制度で小規模農家への対応策は。
独自制度創設で農業経営を支援します。
農業を支える新たな人材の育成、養成を。
練馬区ならではの人材育成の仕組みを推進します。
農業・農地が持つ教育機能・防災機能の活用は、
心身の健康増進と豊かな人間性の育成。防災機能は新たな活用方法を検討します。
地場農産物のブランド化推進の方向性と支援策を、
品質の向上を支援し、積極的に PR します。
区西部地区のまちづくり。まちづくりに対する区長の思いは、
人と緑が輝く我が町練馬の実現を目指します。
外観の今後の見通しは、用地買収の現在の状況は、
国が予算を計上しました。関係権利者への対応を進めます。
新座のスマートインターの現状の認識と国などへの働きかけは、
国の動向を見極めます。
大江戸線の延伸に関連して、都営交通の債務の問題や、採算性の認識は、
東京都が一義的に取り組むべきです。
風致地区の見直しと病院の整備を
検討を進めます。
大泉学園駅周辺のまちづくり計画は、南・北口の相乗効果とアニメ軸の活用を、また新たにできる駅改札と商店街の入り口動線確保の検討状況は、
デッキの整備で駅周辺全体の商業環境を活性化させます。北口商店街へのデッキで動線を確保します。
宝屋駅周辺の街づくりは西東京市と連携を。練馬区の支援策は、
連携を深めます。住民意向の把握や課題整理です。
アニメ産業振興について、事業の効果は、
20事業を計画化しました。
企業の集積の実現を、
強力に推進します。
アヌシー氏とのアニメ産業交流協定の具体的な協議の進行は、また協定締結の成果は、
区内企業での研修生の受け入れを協議中です。
練馬区議会自由民主党藤井隆の質問でした。今度は、医療の拡充、保育園、特養待機の早期解消を、日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問です。保育園待機児解消について。認可認証保育所は集中整備期間の計画を上回る規模で増設せよ。
認可保育所の定員変更などにより上回る見込みです。
待機児解消に向けて長期計画を1年前倒しで整備を。練馬区の決意は、
今年度中に2カ所の保育所の事業者募集に着手するなど、定員増の前倒しに努めます。
特養ホームについて、早期に実態調査と待機者を解消する明確な計画を示せ。
実態は十分認識しています。必要度の高い人の早期入所を課題とし、整備目標を設定しました。
在宅重度介護者のため、現計画に411床を追加整備せよ。
まず長期計画の目標達成を目指します。
医療問題について、500床規模の高度救急医療を担う公的病院の誘致を、新病院の配置は、
地域バランスと交通アクセスの観点から新病院を検討中です。
二次医療圏における練馬区の病床数確保の見通しは、
200床程度の増床を目標としています。
民間病院の産科、小児科、回復期、リハビリ病床整備に対し支援を、
検討中です。
順天堂練馬病院に NICU 整備支援と差額ベッド代の解消を、なお、NICU とは新生児の集中治療室のこと。
検討したいです。差額ベッド代の補助の考えはありません。
国民健康保険制度について、国保料引き下げと国庫負担引き上げを区長会に要求せよ。練馬区独自でも国保料軽減を。
引き下げの働きかけは困難です。国庫負担の引き上げは全国市長会を通じて要望しています。独自の軽減策は考えていません。
新保険料の試算と軽減策は、減免基準を拡大せよ。
国の方針など踏まえ試算します。基準拡大、軽減の考えはありません。
少人数学級の実施について、区立小中学校の35人学級による教員過配は、現在の114人に上乗せし、改善すべき。
教育長会で東京都に要望しています。
子ども・子育て新システム。国の新制度は、保育園と幼稚園を一体化し、理念や役割を覆すもの。練馬区は撤回を求めよ。
現時点では意見書などを提出する予定はありません。
児童虐待への支援について、体制強化と休日夜間対応の窓口の設置を、
必要な体制を確保していきます。窓口は今後検討します。
保健師の増員と連携の強化を、
研修体制の強化に取り組みます。
子ども家庭支援センターと学校などとの連携を強化せよ。
個別ネットワーク会議の対応を今後も推進します。
任意予防接種の助成について、ヒブワクチンや子宮頸がんワクチンなどの任意予防接種助成を早期に実施せよ。
早期実施の準備へ入りたいです。
日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問でした。次は、区民の声に真摯に耳を傾ける区政への転換を。社民党市民の声福祉フォーラム。加藤木桜子の質問です。区長の基本姿勢について。区政について練馬区が一方的に決定し、区民には理解を求めるだけの姿勢を反省すべきである。区政推進基本条例を作ることで区政はどう改善されるのか。
区民意見反映制度なども条例として明文化し、区政運営の原理原則が総合化一覧化され、より分かりやすい区政の実現に資することとします。
大泉学園の関越高架下の活用について、練馬区は住民との意見交換の場を設けずに、高齢者センター、リサイクルセンターなどを作る計画案を出した。住民との合意形成についてどのように考えているのか。
区民の参加、参画と協働によるまちづくりが区政の基本です。今後も計画の進捗に合わせ、地域住民の方々などに情報提供し、意見を伺いながら進めます。
児童虐待への対応について。来春、関子ども家庭支援センターを民間委託した後の虐待対応体制を明確に示せ。
練馬センターが一元的に統括し、対応拠点は2カ所に設置します。
委託した子ども家庭支援センターと虐待対応の担当との連携を強化すべき。
適切な支援ができるよう緊密な連携を図ります。
少なくとも福祉事務所管内に1カ所、児童虐待対応ができる体制を作るべき。
専門職員の確保などもあり難しいです。
特の虐待対応ルールの見直しもあって業務量が増えている。さらなる相談員の増員を図るべき。
職員の資質向上に努め、多様な人材の活用などで体制強化を図ります。
非常勤の相談員の処遇改善を、
他自治体も参考に必要に応じ改善します。
精神障害者の地域生活について、体調が安定せず就労に至らない精神障害者の地域の居場所が不足している。 地域活動支援センター3型の仕組みの活用など、地域の居場所づくりの支援をすべき、所見を。
障害者地域生活支援センターで、相談や仲間づくりなどの支援を実施します。施策や計画を通して、日中活動の場を整備します。
障害のある子どもの放課後の居場所について。現在、学童クラブに入所できない重度の障害児の学童設置を。
次世代育成支援行動計画に基づき、居場所づくりへの支援を検討します。
民間の児童デイサービスの設置、運営への支援を。
事業者向けの個別相談会やセミナーなどを実施します。
障害児の支援をするスタッフへの研修体制整備を。
24年度に人材育成のための研修センターを設置予定です。
社民党市民の声福祉フォーラム、加藤木桜子の質問でした。続いて、住民無視の街づくりにノー、生活者ネットワーク菊池康江の質問です。区長の基本姿勢について。区政推進基本条例で練馬区にふさわしくない自治とは何か、無責任と練馬区が判断し区民の参加を拒否するのか。
区民などは誰もが区政に参加参画できることを定め、倫理的な責務として発言と行動に責任を持つよう定めました。
練馬区の男女別統計を蓄積せよ。
検討を進めます。
まちづくりについて。関越道が地域分断防止のため高架式になった経緯を示す公文書に対する見解は。
今後関係機関に確認します。
外観矢の釜憩いの森意見を聞く会は、専門家住民の話し合いができるように開催を求めよ。
国に対応の方針の確実な履行を求めます。
外観の地上部街路に関する話し合いの会以外に地域住民の意見交換の場を作れ。
別に意見を聞く機会を設けると東京都から聞いています。
地上部街路が必要な根拠は。
練馬区内の南北交通に資する都市計画道路です。環境面、防災面でも重要です。
光が丘の街づくりについて。光参照跡施設に東京都が認めていない用途での事業者の使用を議案にするのは拙速。
必ずしも建築基準法の用途制限から外れるものではないと考えます。
光が丘の一団地の廃止、地区計画への移行は行政主導でなく住民と話し合いを。
地域の意見を伺い進めていきます。
清掃、リサイクルについて。プラスチック製品に挿入されている電池は燃やされているが、現状を見直せ。
分別の徹底を呼びかけ、排出指導に努めています。
新環境基本計画について。練馬駅北口は、緑の区民広場とし、環境都市の区長としての本気度を見せよ。
事業者からの提案公募には、環境に配慮した計画を求め、緑豊かな練馬区の中心核にふさわしい施設を整備します。
青年貢献について。社会貢献型貢献人の要件を見直すべき。
貢献人要請と支援事業を実施します。受任範囲の拡大を図ります。
夜間対応型訪問介護サービス。世田谷区24時間随時訪問サービス同様の練馬区独自サービスが必要では。
国の動向を踏まえ、第5期介護保険事業計画で検討します。
教育振興基本計画について。子どもの権利条約、女性差別撤廃条約、障害者人権条約を計画に反映させよ。
人権尊重を教育委員会基本方針の第一に掲げ、指導を徹底します。
特別支援教育は福祉と連携した支援体制が必要では。
学校生活支援員の配置など支援体制を整備します。
生活者ネットワーク菊池康江の質問でした。代わって、今問われているのは住民自治。緑と自治、片野玲子の質問です。区政推進基本条例。区民懇談会の提言は自治基本条例に対するものであったが、この条例は何のために作るのか。地方政府を目指すには基本法が必要だ。本条例はそれに当たるものなのか。
本条例を根拠に一層の区政への参加や共同の推進を図り、自立した練馬区の実現を目指します。
説明会やパブコメへの住民参加は少なかったが、パブコメでは議会への意見が多かった。二元代表制のもと、議会基本条例を制定し、共に提出してもいいのでは。さらに検討し直すことだ。
議会に関する規定は、基本的には議会の議論によるものと考えます。
住民自治の視点から。練馬駅北口利用については、50年の定期借地権を設定し、民間企業に開発を委ねるのではなく、芝生の区有地として若者に開放を。
町の活性化や魅力向上に向けた活用を求める意見を踏まえ、施設整備を行います。
光が丘の町づくりは、地区計画ありきではなく、住民の声を聞くことが第一。住民無視の町づくりになっている。
住環境の維持保全と、施設需要への柔軟な対応を両立させる地区計画への変更が適切と考えます。今後も住民の意見を伺いながら都市計画の見直しを行います。
光山昭和都施設の貸し付けは当初アニメ産業を想定していた。青葉インターナショナルスクールへの貸し付けは見直しを。
地域と協調した利用などを期待しています。
関越高架下を高齢者センター、リサイクルセンターなどに利用する計画は地域の分断と環境悪化を促進する。関越が高架になった歴史を踏まえ、住民協議会を作り話し合いを。
住民説明会や沿線町会自治会長との懇談などで意見交換を行ってきました。今後も意見を伺いながら進めます。
福祉について。老人福祉行政は介護保険一辺倒で真の福祉は薄くなった。保険料の値上げはやめよ。
老人福祉法、介護保険法の両方で、高齢者の生活を支え、権利を保障しています。保険料は国の動向などを勘案し対処します。
教育について、就学支援シートは障害者区別を強化するもの、中止を。
学校生活への円滑な移行を支援するために必要です。
大泉二中は、日本の道路建設により校庭が分断される。教育委員会は50年間何を検討してきたのか。
移転を検討してきました。現在地での建て替えの可能性を調査します。
緑と自治、片野玲子の質問でした。以上、区政を問う一般質問の用紙をお伝えしました。
今度は議決した議案です。本会議で賛否の分かれた議案については、賛成反対、それぞれの会派名を次のように省略してお伝えしています。練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、日本共産党練馬区議団は共産党、民主党練馬クラブは民主クラブ、練馬区議会民主区民クラブは区民クラブ、社民党市民の声、福祉フォーラムは、社資府。生活者ネットワークは、生活ネット。緑と自治は、緑自治。オンブズバン練馬は、オンブズ。以上です。可決したものです。まず、区長提出議案です。練馬区政推進基本条例。地方分権が進展し、基礎自治体である練馬区が果たすべき役割や責任が増す中、区民、議会、執行機関が相互に連携、協力して区政を進め、豊かで自立した地域社会を実現していくことが必要であるとの認識に基づいて、これまで進めてきた区民の区政への参加、参画と協働を推進するための仕組みを一層強化し、その実効性をさらに高めるために、区政運営に関する基本的な事項を総合的、体系的にまとめた条例を制定する。賛成。自民党、公明党、区民クラブ。反対、共産党、民主クラブ、社資府、生活ネット、緑自治、オンブズ。公益的法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。練馬区職員を派遣することができる団体に、一般財団法人練馬区障害者就労促進協会を追加する。練馬区立地区区民間条例の一部を改正する条例。児童館事業にかかる利用時間を拡大する。一部の地区区民間を除く。練 練馬区立厚生文化会館条例の一部を改正する条例。児童館事業にかかる利用時間を変更及び拡大する。練馬区立児童館条例の一部を改正する条例。開館時間を変更及び拡大する。練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例。石神井町学童クラブ、光が丘どんぐり学童クラブ及び光が丘すみれ学童クラブの3施設において保育及び指導時間を延長するとともに、練馬第三小学童クラブを廃止する。練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例。関子ども家庭支援センターにおいて夜間一時保育を開始することに伴い、交流室兼保育室の利用時間を延長する。練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例。大泉学園町希望が丘公園、大泉学園町 9-1-2 を新設する。練馬区立児童遊園条例の一部を改正する条例。南が丘児童遊園、南田中 4-7-36 を新設する。練馬区立スポーツ施設条例の一部を改正する条例。大泉学園町希望が丘公園内に大泉学園町希望が丘公園運動場を新たに設けるとともに、その施設にかかる使用料などについて規定する。特別駆動路線の認定について4件。仮称練馬区立中村中央公園ほか整備工事請負契約。練馬区立豊玉南小学校給食調理用厨房備品の買い入れについて、土地及び建物の買い入れについて、日本銀行石神運動場。財産の貸し付けについて、旧光が丘第三小学校、賛成自民党公明党区民クラブ、反対共産党民主クラブ、社主婦、生活ネット、緑自治、オンブズ。指定管理者の指定について、練馬区立練馬文化センター、共立日東共同事業体、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉学園ホール、共立日東共同事業体、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立東京中高年齢労働者福祉センター、練馬建物総合管理協同組合、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立勤労福祉会館、特定非営利活動法人、練馬区障害者福祉推進機構、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立光が丘区民ホール、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立関区民ホール、社会福祉法人専用会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立光が丘デイサービスセンター、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立光が丘高齢者センター、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立関高齢者センター、社会福祉法人専用会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉ケアハウス、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立高野台敬老館、生活協同組合東京高齢協、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立関町リサイクルセンター等、練馬区立リサイクルセンタープロジェクト、期間5年。賛成自民党公明党民主クラブ区民クラブ、反対共産党社主婦生活ネット緑自治オンブズ。指定管理者の指定について、練馬区立氷川台駅第5自転車駐車場等、財団法人練馬区都市整備公社、期間3ヶ月。指定管理者の指定について、練馬区立江古田駅自転車駐車場等、財団法人練馬区都市整備公社、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立練馬タウンサイクル等、 財団法人練馬区都市整備公社、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立軽井沢少年自然の家、軽井沢フード株式会社、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立たけし少年自然の家、社団法人たけし開発公社、期間5年。練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。以上の2議案は、特別区人事委員会勧告などに基づき、給料表を改定し、給料月額を引き下げること、地域手当の支給割合を引き上げること、並びに期末手当及び勤勉手当の支給月数を引き下げることなどの改正を行う。委員会提出議案です。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。後ほど全文をご紹介します。議決した議案でした。次は結果の出た陳情です。本会議で賛否の分かれた陳情については、賛成、反対、それぞれの会派名をお伝えします。会派名の略称は、議決した議案でお伝えした通りです。まず、採択したものです。陳情第271号、第272号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について、固定資産税及び都市計画税に係る次の軽減措置について、平成23年度以降も継続するよう、都に対して意見書を提出してほしい。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置。3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置。不採択となったものです。陳情第254号、第257号、公聴会の開催について、練馬区自治基本条例案の議会審議にあたっては、広く各方面の区民の意見を聞くため、公聴会を開催してほしい。陳情第269号、光が丘第三小学校後施設貸与契約について、第1項。光が丘第三小学校後施設の活用計画について、同施設を株式会社、青葉インターナショナルエデュケーショナルシステムズに貸し付ける契約を認めないでほしい。願意に賛成、共産党、民主クラブ、社資府、生活ネット、緑自治、オンブズ。願意に反対、自民党、公明党、区民クラブ。結果の出た陳情でした。意見書です。第4回定例会では1件の意見書を可決し、関係機関に提出しました。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書、区民生活委員会。我が国の景気は持ち直しつつあったものの、現在足踏み状態となっており、失業率も未だに高水準で推移し、今後の景気動向は予断を許さない状況にある。さらに株価低迷や急激な円高などにより、景気後退への不安感は拭えず、区民や区内中小事業者を取り巻く環境においても、依然として厳しい状況が続いている。このような中で、現在東京都が実施している固定資産税、都市計画税の減免措置等は、中小事業者にとって事業の継続や経営の健全化に大きな力添えとなっている。23区の固定資産税は、特共通の財源であり、こうした減免措置等の継続は、当区の財政運営にも影響を与えることになるが、 東京都が減免措置等を廃止することになれば、区民、とりわけ中小事業者に与える影響は極めて大きく、地域社会の活性化、ひいては日本経済の回復にも悪影響を及ぼす要因となることが強く危惧される。よって、本区議会は東京都に対し、現在の景気状況における区民の税負担感に配慮し、負担増になることのないよう、次の事項の継続について強く求めるものである。1、小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税の減免措置。3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を 65% に引き下げる軽減措置。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成22年12月15日、宛先東京都知事。意見書でした。各会派の構成をお伝えします。私たちは区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。それでは各会派ごとに議員の氏名と当選回数をお伝えしてまいります。練馬区議会自由民主党15人、幹事長小泉純次3期、副幹事長中島勤7期、柴崎幹雄4期、小川恵子3期、田中秀勝2期、幹事上野博美1期、構成員関口和夫8期、小林貢6期、村上悦恵5期、本橋正俊4期、藤井隆3期、西山清隆3期、柏崎剛2期、笠原光三2期、福沢剛2期。練馬区議会公明党12人、幹事長山田哲丸5期、副幹事長宮原義彦3期、斉藤静夫2期、吉田由里子2期、幹事三永勤1期、構成員岩崎典子4期、原文子4期、田代高美2期、内田博則2期、臼井民夫2期、柳沢義美1期、酒井妙子1期。日本共産党練馬区議団6人、幹事長戸谷悦子2期、副幹事長有馬豊2期、幹事鎌田由里子2期、構成員武藤昭雄8期、松村良一5期、米沢千尋1期。民主党練馬クラブ5人、幹事長土屋仁1期、副幹事長白石恵子1期、幹事倉田玲香1期、構成員須田誠3期、三戸栄一1期。練馬区議会民主区民クラブ4人、幹事長野沢明5期、副幹事長山田和義4期、構成員浅沼俊之6期、藤井智則2期。社民党市民の声福祉フォーラム3人、幹事長池尻誠二2期、副幹事長北川勝重6期、構成員加藤木桜子1期。生活者ネットワーク3人、幹事長橋本真希2期、副幹事長菊池康江1期、幹事吉川美佐子2期、緑都自治1人、片野玲子8期、オンブズマン練馬1人、土屋俊博2期。以上です。各会派の構成をお伝えしました。単身です。住所の変更についてお伝えします。藤井智則議員、新住所、桜台 1-35-6。単身でした。定例会の開催予定です。 次回の定例会は2月4日金曜日からの予定です。どなたでも傍聴できます。お気軽にお越しください。傍聴受付、本会議は西庁舎9階の傍聴席入り口。委員会は西庁舎5階の議会事務局です。定例会の開催予定でした。おしまいは後書きです。明けましておめでとうございます。謹んで区民の皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます。区議会だより第179号は平成22年第4回定例会を中心に編集しました。今年も皆様に親しまれ、読みやすい区議会だよりを目指し努力してまいります。内容についてご意見ご要望がございましたら、議会事務局までお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。広報図書委員会委員長小泉淳二、委員長職務代理山田哲丸、委員曽谷悦子、土屋仁志、野沢明、池尻誠二、橋本真希。後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、桜井義弘、山室舞、真野桃子でお送りいたしました。また次のテープでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。